おはようございます。佐々木翔吾のライフハックからの精神分析第1309回をお送りします。9回でいいんだよな、ちょっとわからなくなりました。まあ9回にしておこう。1月21日水曜日、7時37分です。うっすらとですね、雪がこう雪化粧ってやつですね、さらっとあって、まあ、すぐなくなっちゃうでしょうけど、まあ今が一番寒いかな、そこかなって感じがしますね。うん、もうこの時間に起きて収録というのも非常に、厳しいなって感じもまあまあします。はい、お知らせはずっと続けておりますが、3ヶ月チャレンジの第13期が2月の1日から7月の30日までですと。で、これの視聴コースを今早急に作ろうと思ってるけど、間に合うかどうかが分かりません。もう1月20日過ぎちゃいましたからね。しかもこの1月末は結構詰めなんですよね、というのがありまして、まあでも視聴コースがあるにせよ何にせよ、まだ、セッション枠も、余裕はゼロではないので、ぜひあとお一方お二方ぐらい、いていただければ、試してみていただければありがたいかなと思っております。はい、まあ大体なんとなく少しずつ分かってきたのは、まあ、これもざっくりなんですけど、本当にざっくりなんですけど、まあ3ヶ月で、つまり僕一月に35万以上稼ぐのは辛くなってくるという、その仕事的にですね、時間的にも厳しくなってくるということがなんとなく分かってきまして、35ってつまり、35ですと、まあ、お一方2万5千円だと計算したとして、13人ってところですかね。うん、まあそうだろうなっていう感じがしますね。最大13人は厳しい。12人ぐらい。でもそうすると35はいかない。32、3。100万3ヶ月で限界ギリギリっていう感じが今の私。でもこれが見えてきたのは大変いいことだなと。自分の限界だなと。今日はそういうような話をしたいと思うんですけど、自分の限界って何なんだろうなということを、考えることと、3ヶ月チャレンジはどういうものであることかっていうのはきっと関係が深くあるなと思います。まあそういうことを、一緒に考えていきましょう、3ヶ月間っていうような、サービスです。まあ一度やっぱりご利用いただいて、検討してみていただけると一番いいのかなとは思います。その限界ということについて言いますと、まあ再三申し上げてるんですけど、これは治療ではないと私は、時々口に出るんですね。口に出るって感じなんですよね、これはね。で、治療ではないというのは、逆に考えていくんですけど、例えば3ヶ月チャレンジはビジネス心理コンサルですと言ってるとき、ビジネス心理コンサルってなんだって考えたときに、治療に近づいたところの接触点にそれが見えてくるはずなんですよ。まあ、要は、そこに線が、ボーダーが引かれてるってことですね、線が。治療ということ、こっから先はもう治療だよねってなった時に、その直前のところに最もビジネス心理コンサルらしきものが見えてくるはずなんですね。まあもしかすると、治療とオーバーラップしちゃってグレーゾーンに入ると。グレーであるところ、しかもこっち側に近いところこそ、ビジネス心理コンサルらしいところの一番深いところなわけじゃないですか。よく猿から人へとか、人と猿のなんとかみたいな。そうすると、当然そういう学者さんたちが調べるのは、一番人に近い猿みたいなところじゃないですか。まあ、要するに、チンパンジーがとか、なんとかかんとかっていうのはそういうことになりますよね。それも、チンパンジーでは物足りないから、こう、ネアンデルタール人とかも、人が入ってますけど、人なのかどうなのかがわからないところに、そういうのは現存されてないから、骨調べるということになるわけですよね。DNA 調べるとか。その境界線に行くのが正しいんですよね。そうすると、私は一生懸命こう、ビジネスに役立つ精神力道を探ってるのは、そういうことなんだなって思うんですよ。いや、だったらビジネスに役立つ CBT とかがいいんじゃないって思われるかもしれないけど、そう 僕の考えではですね、それよりももっとこうグレーに近いところがあるんですよ。それに一見したところよりも CBT よりも精神力動の方がビジネスに近いところがあるんですよ。これはもう物の見方なんですよね。CBT の方が近いですとか行動療法の方が近そうに見えるというのはですね、あの現代的な価値観がそこに相当挟まってきてるんですよね。仕事の中にはやっぱりどんなに、それは行動であるとか、それはライフハック的にいけるっていう感じに考えられたとしても、やっぱりこう人間関係の生々しさみたいなものが思いっきり出てくるところ、それはただ多くの人がいやそれ苦手ですからとか言ってるだけで、苦手だからあんまりそれについて真剣に向き合ったり真剣に深入りしたりしていないかもしれないけれども、それが仕事から排除できてるとか、それはうまいことライフハックで合理的に回避できてるとか、そんなことはないわけで、ただそれは触れてないというだけなんですね。現にライフハックの本見ていただくと分かるんですけど、一人でできることばっかり書いてあるんですよ。あそこには仕事術とかも概ねそうで、その確かに書類作成を例えば今で言うとジェミニにやってもらうとか、これだったら一人でできるから、あたかもそれによって仕事が大幅に進むって言えるかもしれないけど、そこに人間関係介在してないじゃないですか。そのジェミニにうまいことを要約してもらったのを課長に見せると、もう課長はそれが AI っぽいっていうことを感じただけでめちゃくちゃ不機嫌になり、めちゃくちゃ合理的でないいじめをしてきました、パワハラですみたいな、そういうのはライフハックの対象に大体なんないですよ。なんかそれは課長がおかしいから距離を取りましょうとか、なんか適当なこと書いてある、課長がおかしいから距離が取れるぐらいだったら苦労はない気がするんですよね。だってその人課長なんだから。辞めさせるライフハックとかがあるわけじゃないんですよ。大体そんなライフハックはないですから、大体それライフハックじゃないしって感じもしますよね。だから結局そういうのはただなんとなく回避されていて、まあね、ハックシリーズで超有名な小山隆介さんって方がコミュニケーションハックスという野心的な本を書かれたんだけど、それは野心的なんですよ、やっぱりね。コミュニケーションハックスっていうのはもうめったにそういうタイトルでは一般的なビジネス書としては本が出てこなかったぐらい、やっぱり普通はそういう本にはならないわけですね。ということはつまりコミュニケーション系のことはうまいこと排除されてるわけですね。借金玉さんの発達障害でもの俺でも食えるようになったすごい仕事術みたいなの、あれもまさにライフハックなんですけど、やっぱりこうまずこう長期のプロジェクトは本当に何でもいいから早く手をつけるんだみたいな、それはまあある種のちょっとマッチョな感じがするような発達障害系の仕事術なんですけど、人間関係でここに出てきてないじゃないですか、やっぱり。あるいはこうカバンぶっ込みとかいうのも忘れ物しないために一つのカバンに全部ぶっ込むんだみたいな、これも確かにハックだけど人間関係出てきてないじゃないですか。でも未然に防ぐ系なんですよね。そして一人でできることを何と言っても書かれてますよね。こうなるってことなんですよ。発達障害云々、それはあるんでしょう、もちろん。あんなに苦しまれているように著者さん書いてらっしゃいましたからね。でも、そういうことではなくて、発達障害かどうかって話よりも、まず先に、この方はまず自分一人で何とかなるところに、まず何よりも視線を向けられる。こんなに大変になっても、まず自分一人で何とかできるところに視線を向けられる。この点の取り方こそが、現代的だし、なんならその発達障害というタイトルを冠して売れる本の立て付けなんですよね。まずそこに、まず理不尽な課長の話を何とかするってところからはそもそも入ってこない。第一章の初めにの一番冒頭の誰もが目にするところに書いてあるのは、自分一人でできることを書く、それがライフハック時代なんですよ。だから CBD の方がビジネスに役に立つ、心理臨床の世界に近いんじゃないっていうのは、その発想そのものがすでに現代的だってことなんですよ。良し悪しとは何の関係もなくね、いいとか悪いとか言ったってしょうがないんで、現代はそういうふうに動いてる時代なんで、冒頭いきなり人間関係から入ってこないっていう考え方と多分深い関係がある。でも私は多くの人の話を聞いて、私の耳には、私の頭にはっていうべきなのかな、 人は誰もそのことを一番最初に考えてはいない。一番本当に困りましたって言って困ってる時には必ず人間関係がまず介在していると思うんですよね。忘れ物をするのが困るんじゃなくて、忘れ物をして怒られることに問題があるんですよ。そういう意味では、結局のところ、なんていうのかな、方法論としてライフハックに近かったんですけど、容量の悪い私でもっていう、エフタさんと高梨さんの教著のビジネス書ですね。仕事術図鑑。10万部いった本ですね。あの本は、そこから入ったという意味では、僕の目線に近いところまで、ているビジネス書なんですね。僕が知りたいことがまず書かれている本、つまり怒られたくないのが私だったっていう、私は怒られたくないんだっていうね。だけれども怒られないためにやることがタスク管理になった。ここがやっぱり非常に現代的なんですよね。怒られないために限りなく行動療法的な世界なんですよ。行動を修正しようと、まあタスク管理でね、忘れないようにする、抜け漏れをしないようにする。ただ高梨さんは一番冒頭で怒らないでくださいと会社の人に頼んだと。これは非常に珍しい方法論だなと思った。方法なのかそれは分かんないけど、少なくともこれを本の冒頭に持ってくるというビジネス書は稀だなと思ったんですね。本の冒頭はやっぱり忘れ物をしないようにチェックリストを作るなんですよ。あるいは先送りを繰り返さないようにポモドーロでタイマーを25分にセットするな。いずれも他人はここに介在しないですね。他人をいきなり介在させてる本っていうだけでも実は珍しいんですよ。怒らないでくださいと、頼んだと、これは人が2社が2社以上の人間がそこに出てきてるじゃないか。チェックリストとかポモドロのタイマーって人出てきてないですよね。タイマーとかリストが出てきてるだけなんですよ。この差はでかいと、非常にでかいと私は思いますね。で、私は精神力道系のビジネスコンサルというものを打ち出しているのは、もう人間関係しか基本的にはこう考えていかないで、少なくとも一丁目一番地は人間関係なんですってところからスタートしてるんです。そういう意味ではタスクシュートもタスク管理も、チェックリストも、カバンも、一元化も何も出てこないです。ノーションもオブシディアン。全然3ヶ月チャレンジ、それらはほとんど全く言葉がちょいちょいタスクシュート協会の理事ですとかね、あ、だったらタスクシュート使ってるんですね、はい使ってますとか、そういう会話は出てくるけど、んじゃあ、モードはどうしたとか、タグはとか、見積もり時間どうするんだとかいう話は多分まだ3年やって、3年1期だいたい10人前後、延べで言いますと、まあ13、12期だから150名ぐらいの方、延べでね、同じ人が被ってますよ。一回もタスクシュートの使い方を具体的に説明させてもらったってことはなかった気がします。というか、タスクシュートの話題が1時間でも続いたことなんてなかった気がします。タスク管理であれ、チェックリストであれ、そういう話は全く出てきてないです。もうオブシディアンやノーションはまして、一度も出てきてないんじゃないか。まあ、言葉は出てきてますよ。AI の使い方でさえ、ほぼほぼ出てきてません。3ヶ月チャレンジではね、私がやってるのはそういうことではないんですよ。でも治療でもないんですよ。その狭間のところにある人間関係で私たちは何に困るかということ、どうしてそれで困っていくのかということを話に話題にしてるんですね。でも大事なのはここが一つの重大な分岐点なんですよね。見立てない、診断しないということです。診断っぽいことも見立てっぽいことも一切しないってわけではないですよ。そんなことってそもそも、医者じゃないんだから診断も見立てもしちゃいけませんっていうのは、原則として正しいんだけど、だからといって我々は、じゃあしないかっていうと、そんなことは絶対ないですよ。例えば、いや、ちょっとこの間足くじいて耳鼻科に行ってきたんだよって変だと思うじゃないですか。いや、足くじいたら外科だろって思うでしょ。これは見立てに結局のところは接触してるじゃないですか。自分で自分の見立ててる。で、これは子供のためとか家族のためとかやるでしょう。当然。チャッピーに見立ててもらうことだって当然あるはずです。その見立てを診断代わりにしちゃダメだけど、診断っぽいことを一切せずに生きていけるかっていうと、そんなことはありえないわけですよ。だから怒られますもんね、なんでね。いや、だってその、調子が悪いから、耳鼻科来ました。昨日喉が、なんだっけ。昨日走って足くじいたんです。多分怒られますよ。 いや素人見立てしちゃダメでしょとか言わないですよ。普通に。ちゃんと考えて外科行けっていうことになりますよね。それは、結局は診断っぽいことはいくらかはするってことで、そういうことはしますよ。3ヶ月チャレンジでもね。ただ、その人を病人とみなすことはしないということです。よっぽどまずいなと思ったら、そういう話を、提案させてもらうっていうことはします。だからそういうことはするんですが、基本的に、何て言うのかな、その人が困った人であるかどうかっていうのは重要なことじゃないんです。よくそういうことを私たちは問題にしがちです。X とかじゃ本当そればっかりになり、なる時があるんだけど、私はそれはおかしな話だと思うんですよ。会社に行っている人が、いや、この人困った人だな、その周りも困ってるだろうな、なんて考えるのは余計なことな上に無駄なことです。なんで会社がその人を雇って、会社がその人に給料払ってるのに、なんで私がその人について困った人だなんて考える意味全くないです。大体私は相当困った人間だとよく思うんだけども、まあそんなこともどうでもいいことなんですよ。よーく考えてみるとね。昔そりゃ大学生の時代に、周りの、同級生の皆さんは、私の存在に非常に、困ったやつだなと思ったかもしれないけど、それはもう大学時代の話であって、言ってないんですから、私の恩師ももうなくなっちゃいましたしね。つまり、困った人間かどうかって、よく、どっちが本当は困った人間なの？上司が困ってるのか、上司が困ったやつなのか、性格が歪んでるのかとか、そんなことはどうでもいいんですよ。考えてみると。だってその上司はその会社でもっと高い給料を払ってるわけじゃないですか。私が困ったやつだと思うことかどうかなんてのは全く余計なことなんです。大事なことはそういうことではなしに、どっちが困ったと思っていて、それはどうしてなのかということで、実際にはその人は困った人ではないんですよ。多分。本当に困った人だって言うんだったらば、会社その人辞めさせると思うんですよね。そういうことはできるんだから、会社ってところはですね。契約に基づいて。それに、そもそもその人に給料払ってるのは私じゃないんだから、その人が会社にとって困った人かどうかなんて、全くどうでもいいことなはずなんですよね。どっちかっていうと、その人にが、もらって、会社からもらってる給料の一部を私お金もらってるわけだから、その人は全然困った人ではないんですよ。ここは超大事なことだと思うんですね。ただ、治療ということになってくれば話は別ですよね。ここに僕は分岐点があると思うんですね。治療というのは、その人のその何らかの特性は困った問題なのであるっていう、何らかの社会的な、やっぱり、それこそ見立てがあって、それに適応させるんですよ。松木邦洋さんがもうよく見立てって書かれるんで、私もそれに習ってるんですけど、要するにあれです、あれは対象関係論の入門に書いてあったのかな、この砂山を富士山に見立てるって言うじゃんっていうふうに書いてあるんですね。だからなんとかって病気に見立てる、つまり見立てって当てはめなんですよ。で、それはどういう当てはめかというと、社会的な当てはめですよね。つまりそれは社会にとってそれは困ったことだから治療しようって話ですよね。相当押し付けが欲しいなって感じがするんですよ。でも私はビジネスコンサルなんだから、結局その人とその人の周辺の人との間の圧力の問題なのであって、圧力はどっちが原因で困ってるとかいうことは関係なくて、で、ここが大事なんですけど、本質的に困ってないっていう前提でいくんです。だって本質的に困ってるんならば、会社がその人を抱え込んでおく理由がないんですよ。そういう時に自分のこう、いや、こいつは困った人間なんだっていう見立てに固執するあまり、そんなことでは会社クビになるよとか、わけわかんないこと言うんだけど、お前が会社長やってから言えっていうようなセリフじゃないですか、そんなのは。社長が好きで雇ってんのに、代わりにクビになる宣言をするっていうことには、まあ、全く言ってナンセンスですよね。だから私はここにまず大きな分岐点があると思うんですよね。私は困ってないと。その人の特性、性格、パーソナリティ、依存気味であるとか、お酒いっぱい飲むとか、自己愛が強いとか、そんなことって僕は困ってないと。で、本人がそれによって何らかの圧力が起きていて困るというならば、二通りの考え方がありますよね。周囲の、例えば会社の上司が困っているのか、それとも会社の上司で困ってるのか。で、この可能性はどっちもあって、 どっちも消すことできないんですよ。なぜならば私はその上司と会って話したことがないから。まず第一にですよ、同僚でも上司でもいいんだけど、まあ、上司だって言うなら上司だってことにしておいて、上司との間がしっくりいってません。うん。で、私は別に上司じゃないから、その人とは言うのにしっくりいってるもん言ってないもんないわけで、困っちゃいないわけですよ。困るわけじゃないという観点を維持することが多分治療ではないっていうことがの一つの理由。もう一つは、結局その上司が困ってるのか上司で困ってるのか、最終判断はこれは治療の場合でも同じだと思うんだけどできない。理由はその上司を見たことがないし喋ったこともない。ただしもっと重大な問題があって、果たしてその上司がいるのかいないのかが根本的にはわからない。虚言の可能性がありますね。その上司がいるという仮定のもとに喋ってるんだけど、いや実はいないのかもしれないっていう問題。これは私は、まあ、ここからまた病理の話が出てくるんだけど、例えばその人が本当は存在していない上司をいると思ってるってことになってくると、これはやっぱり違うところに相談に行ってもらう必要は出てくる可能性がありますよね。ただもっと微妙な問題、例えばメンターとかいう言葉があるんだけど、私のメンターなんですその人はって話になってくると、でも相手はそう思ってるかどうか分かんないよねっていう、これは難しいところがあります。メンターというものは何でしょうか、勝手に決めるものですからね。そのメンターはいるんでしょう。でもメンターなのかどうなのかは分からないじゃないですか、結局。だからこのメンターってなった時を、私は現実検討の幅を一段上げるなり下げる、事実上下げますよね。つまり本当の意味で困ってるかどうかっていうのは現実検討の質の問題ですから、最終的にはそこのところは治療論を借りるわけですよ。しかし私のやってることは治療ではないので、現実検討の質が左右されるのは仕事におけるパフォーマンスだったり、仕事における困りごとの程度を決める、まあそれは家庭生活でもいいんですけど、結局のところそれは現実検討の質がどのくらいまで来ているか、その人が言ってることはどれぐらい現実的かっていうことですよね。メンターですっていうのは多分に空想的な世界である可能性も十分あるわけですよ。勝手にメンターにしているとか、そもそもその人たちの関係はいわゆる先生と弟子的なものではないとか、でもその人の気持ちの上では勝手にそうなってると、実はただの上司なんだけど、その人にとってはメンターになっちゃってるとか、そういうようなこと、これらのことはビジネスコンサルっていう範疇だなと私は思うんですね。ただしそれは治療論に当然近づいている部分でもあります。だから治療なのかそれともビジネスコンサルなのかっていう端境の線にあるから、ここは非常に私の仕事のポイントになる部分ではあるという感じはするんですね。でもこれだって私のさっきの話と変わらないんですよ。私は困ってない、別に。その上司をメンターだと思っていようと思っていまいと、そういうメンターなる人が存在しようとしまいと、別に私はちっとも困らない。ただそのように相手をメンター扱いするもんだから、その特定の上司との関係がややこしくなるとか、あるいは、俺のことをメンターだとして敬えみたいな上司だった場合、その上司によって困らされているということも考えられる。単なる上司に過ぎないのに、なんかもっと人生の死のように扱わせられるとか、あるいはもっと言うと自分を父親のように敬えみたいな態度になってきていると。この辺が私はパワハラとかセクハラとか言った話と多分接触していくんだろうなっていう感じがする。これはこの言葉を使う限りにおいては、私はもちろん心理臨床の世界でも扱うと思うんですけれども、ビジネスコンサルで扱っても構わない領域だろうと思うんですよね。で、いやセクハラの上司なんでそれは社会的に困った存在じゃんって言われるでしょうけれども、あくまでもそれは事実そうならばの話ですよね。もう一つはあくまでもやっぱりその上司がいてこその話ですよね。そこは疑うっていうんではなくて、喋ったことないですから、見たこともないんだから、いることが絶対だとは言い切れないんで、常にそういうことはあると私は思うんですよね。ただその上司が本当に存在していようといまいと、繰り返しになりますが、私は本当の意味では困らない。だけれどもこの領域はまあ治療領域になるだろうなと。本当はもしいないって言うならばね、あるいはその上司は誰にも本当はセクハラはしてないって言うんなら、やっぱりそれは治療領域に近づいていくことはあり得るでしょうね。そこは難しいところだなとは思います。だから やっぱり傾聴なんですよ。話を聞き込んでいくしかない。聞くことによって、だから傾聴共感なんですよね。共感していくことによって、でも共感しても変だなと思う部分が、話を集中的に聞いていけば出てこなくはない。でその時には必ず私との関係において何かしらの微妙なですね、微妙な齟齬があります。齟齬が感じられてきます。普通に考え、普通の場合は。だって明らかに作り話になってくると、話をずっと聞いていると整合性が狂ってくるんで、そこを取ろうとしてくるじゃないですか、普通の人の場合、多くの場合。だから本人の中でもセクハラなのかどうかについて疑いながら、絶対セクハラなんだって言って喋ってる時には、非常にこう人格がこう少しずつ分裂とは言わないまでもギャップが生まれてくるんですよ。絶対セクハラだと信じたい人格と、そうなのだろうかと疑ってる人格に分かれていくわけですよね。それが繰り返し話を聞いてると相互に登場してきてしまうんですよね。そうするといわゆる逆転位っていうやつなんだと思うんですけど、治療の世界であるならばね、逆転位において私の人格が安定しなくなるわけですよね。結局 100% セクハラだと信じたい人と対している時の私と、それについて疑っている人と対している時の私は同じ気持ちではいないですよね。セクハラかどうか疑わしいと思ってるんですっていう言い方は冷静なので、比較的冷静な人と僕は喋ることになる。ああまあ疑いはあるかもしんないけど、そういうこともあるかも、それは必ずしもあれだよねみたいな、そういうニュアンスでいけるじゃないですか。でも絶対セクハラなんですっていう人を前にしていると緊張しますよね。そういう人に対して、いやそれ本当にセクハラなのかなみたいなことを言うと、むしろ怒りは僕に向く可能性は十分あるじゃないですか。そういうことを自然と警戒していれば、その冷静だった時の人の話を聞いてる時の私と、むしろ思い入れたっぷりの人の話を聞いてる時の私は同じ人格ではいられないけど、でも人は自分自身は特に特定の人と会いと喋ってる時には一つの人格でありたいというふうに思ってる部分は少なくないので、ここで自分の中でのギャップというものに気づかなきゃなんなくなりますよね。そういうことは起きるわけです。こういうようなことが、これは本当に単なる一例で、こういうようなことが一人の人と千も二千も起きてくるとですね、なんかそこに繰り返し同じギャップのようなものが感じられてくるってことは起きるわけです。で、これは明らかに心理臨床の世界には書いてあることそのものなんですよ。このことを治療の方向では使わないっていうふうに決めると、つまりその人は困った人だから修正を施すみたいな観点を取らないっていう観点を取り始めると、自分の仕事でやんなきゃなんないことっていうのはだんだんはっきりしてくるっていうことが起きるわけです。これは僕は基本は例外を持たない方がいいだろうなと思ってるんですね。だから見立てはしないということと、見立てをしない以上は病理の深さと浅さみたいなものは、それはあるのかもしれないけど、そして全ての人に精神病部分ってあると私は、まああるという一派の観点を採用してますから、つまり精神病部分は私にもあるし、みんなにあるっていう考え方を取るので、そこを卒業することはありえないと思いますので、まあこれについては今日はいいや、すっ飛ばしまして、あるという前提で考えると、そういう意味でもやっぱりですね、ある種の学派の観点を取ってないわけですよね。少なくとも対抗っていう考え方はもう僕は基本的には棄却しているに等しいわけです。対抗という考え方を昔は結構こうやっぱりどうしても、今でも全く取らないというふうには言えないんだけど、でももう基本的には棄却していこうみたいなのを考えていった方が、やっぱりビジネスコンサルに近づけられるんですよね。対抗をあからさまに受け入れてしまうと治療にどうしても近づいていってしまう。でも治療できないのに治療に近づくというのは自分で袋講師にはまっていくようなものなので、やっぱそれは極力避けたいというのはありますね。治療というのはどっかやっぱり修正ということを含むと思う。見立てと修正ってものを含むと思う。もちろん精神分析の対象関係論なんかを見てると修正っていうには程遠いやり方だとは思うんですけど、でも治療って言ってるからには治すわけですから、治る方がいいわけですから、そこに治るという意味の価値観が もっと強く出てくると思う。ビジネスコンサルっていうのはそういうもんじゃないなと私はやっぱし思います。そういうふうにこう治った方がいいとか、治すっていう、それはつまり社会の立場に立つってことだと思うんですね。でもまあ産学チャレンジはこのお値段とこの3ヶ月ですから、やっぱり藤尾直樹さんとか松木邦洋さんが書いていらっしゃるようなタイプの方ではないんですよね。いらっしゃってるその参加している方というのは基本的には3ヶ月続けられているし、なんか3ヶ月中キャンセルで、ひたすら毎回キャンセルだったとか、そういう話にはなってないわけですよね。また私は藤山直樹さんの本読んでるとすごい不思議な気分、そんな風な人なのにあれだけ高額な、まあ、サンチャレの2倍から3倍のお金は払えてるっていう、その社会適用はどこから得るんだろうな、こういうケースの場合にはっていうのはあるんですけど、やっぱりその社会で今適用、社会に適用してるというのは多くの場合組織に適用していて、つまりその組織ではその人は単に抱えてるってだけじゃないと思うんですよ。やっぱりいていないもらわないと困ると、ご本人どう感じているにせよ、組織では絶対そう考えてると思うんですね、ある意味。ある意味っていうか、ほぼ確実に。だから、その人が組織にとって有用な部分と、その人が組織にいることによって、その人自身が苦しみを抱えてしまう部分とか、との兼ね合いはどういうことになってんだろうと。この場合の組織というのの中には、実家とか、家庭とか家族というものを全部含みますが、私の考えでは全部含むんですが、でもその人は多分絶対いてもらわないと困る人になってる。本人が自己肯定感がとかいう話になって、いない方がマシなんだとかおっしゃるんだけど、まずそういうことは考えられない。むしろいてもらわないと困る人が自分がいない方がいいとみんなが思ってるっていう、その考え方はどういうことなのかと、こういうところには治療論は役に立つんですよ。ただし治療するわけじゃないんですよね。その考え方が生じている、まあ、力道なんだけど、力道について検討を加える必要はあると思うんだけど、その考え方を棄却するかどうかということになってくると、それはやっぱ当人に任せるより他しようがないなと。で、そういうふうに思わせてくる組織の力道みたいなものもあると思うんですよ。抱え込んでおきながら、つまりいや、いてもらえないと困る、給料も払うよと言っておきながらお前出ていけみたいな力道を働かせる組織って実はいくらもあるんですよね。それは組織の病理みたいな話になってくるんだけど、そういう組織を変えるっていうことを目指すのか、あるいはそのままその力道は受け流すのか、まあいろんなというか、いくつかしかないかもしれないが、でも折衷案を取ればいっぱいあると思うんですよね。いろんなアプローチが考えられますけれども、それについてどれを採用しろとかいう提案を僕もしちゃうことがあるんですよ。しちゃった時にはこの組織の力道にはめ込まれたんだなって思いますけれども、やっぱりね、あの力道を見たい側の人間としてはそんなことではなくて、勝手な僕の、あの願望とかが投影されてるだけなのかもしれないけど、だとしてもやっぱり力道に違いはないなとは思うんですよ。逆転ってものも働いてないはずがないなと思うんですよ。いずれにしてもその組織のなんか言わんとすることを僕が勝手に代弁しちゃうってことが起きるんだなとは思いますね。で、そういうふうなことが起こってしまったら、大体後で謝る羽目になるんですよ。あの時言ったのはろくでもないことでした、すいませんみたいな。でもそれを言ったのには訳もあるんですよね。偶発的に単に私の力量不足、それはあるにしてもですね、だけで起きてるわけではないんですよ、やっぱり。っていうことがだんだん分かってきたんですよ。こういう仕事をやっていると、あの100日チャレンジで間もなく40人突破するかな、数が多ければいいっていう話では全くないんだけど、そうではなくてバリエーションですよね。バラエティに富んでるっていうこと、つまり結局どうしても仕事術とかビジネス書っていう、ビジネス書とかライフハックというものは浅くはなるんですよ。そこが浅いとか言われるけど、それはしょうがないんですよ。もともとライフハックとか何でもそうですけど、趣味に近い世界から始まってるわけですよね。ノート術とかで、例えば将棋の強い人が戦争に強いかって、そんなことないじゃないですか。将棋が戦争に適応できるかとか、そういうわけにはいかないじゃないですか。同じように、あのパソコンをオタクっぽく使ってることが必ずしも仕事に生きるとは限らないんだけど、まあ仕事に生きるケースもありますよね。 しかもそれはどんな仕事になのかも分からずに、こうやると仕事に生きるんですよみたいなノリで書いてるのって、そこが浅くなって当然なわけですよね。でも一人一人のお話を伺ってると、まあ、そういう話で解決するような話はほぼない。だからこそ、その一人一人の話に入っていった時は、どうしても治療論のようなものに近づいていく。それはそこで起きている極度のというか非常に特性的な困りごとというものが、何かその、なんていうのかな、まあ言うならば精神病水準みたいな、精神病部分みたいなもの、そういうものの暗躍というか力道がやっぱり何かを引き起こしている。でもそういうふうな言い方をすると、だから私は困った人なんですって話になるんだけど、そうではないんですよ。その人は困った人だから会社が抱えてるわけでは決してないんで、その人の何かがやっぱり会社にとっては、まあ、極端な言い方をすると利用のしがいがあるから引っ張り込んでるわけじゃないですか。つまりそれ自体会社の病理みたいな言い方もできるわけじゃないですか。で、そういう観点にわざわざ立つ必要はそもそもないと思うんですよね。いや、そうじゃなくて必要だからいてほしいわけですよ。ただし必要な何かを持ってる人は特性を持ってるはずであり、その特性とは合わない特性というものが組織の中の人、あるいは組織そのものが、持っていても何ら不思議はないですね。つまり物をポジティブに見ればこうなるし、ネガティブに見ればそうなるみたいな見方ってどっちも同じようなもんであって、どっちを採用することもできるんですよね。で、その特性やら困りごとやらは結局私が困る話ではないわけです。どっちにしてもですね。で、その特性やら困りごとやらっていうものは結局それはビジネスの現場には必須なんですよ。絶対に。そう見えなくてもそうなんだと思うんですよね。というかそうなはずなんですよ。で、そういう力道に絡め取られていくっていうことが、まあ私の身にも当然起きるわけです。40人を、のお話を伺えば、1回ずつだから、そういうところまで行き着かないまま終わることが多いにせよですね、40人の方のお話を伺えば、40通りの力道、もっと数多くの力道にこう絡め取られていくわけですよ。で、やっぱそれを、解きほぐしていこうとするとですね、力がかかってるわけですから、やっぱりこう、ダメージを受けると。このダメージを検討していきましょうねっていうことに他ならないはずなんですよね。いや、全くそうだと思うんです。いや、だからそれだと、精神分析と変わんないじゃんって言われるかもしれないけど、全然違うんですよ。だってアプローチの仕方が違うし、最初に受ける、まあ、主相という言い方をしちゃいますけど、これは、合わせてですね。で、そこに戻ってくことが多いんですよね、結局。なんだかんだ言って。だから、主訴って言っといて、別に間違ってはいないと思うんです。あえて、来談理由とかいう理由はないと思うんですよね。そう言ってもいいんですけど、別に。なんなら、でも訴えるんだから主訴ですよね、やっぱりね。いいんだと思うんですよね、それでね。それはもうたくさんあります。というか、たくさんありすぎるくらいあります。で、やっぱり、なるべくビジネスコンサルでコンテンツしようと考えるわけです。考えるっていうか、それが私の立場ですし、ね、で、それは、まあ、私は、悪い筋ではない話だとは思っているわけですね。だから、特性というものは誰にでもあるじゃないですか。当然、私にもあるわけですよ。特性がないと、むしろ会社は雇わないと思うんですよね。それはもう確実だと思うんです。特性がなかったらパートナーには選ばれないと思うんですよ。選ばないと思うんですよ。特性というもの、だって特性がないんだったら誰選んでも同じだったら、人間なんて本当に無数にいるわけですから、地球上には100億に近い人間がいるわけですから、特性というものを無視できるんだったら、何にも選択する理由がないじゃないですか。だからその特性ゆえに多くの人は、いわゆる自己卑下を始めてしまう。その特性を攻撃し始めるんですけれども、特性以外にはやっぱりこう肯定する部分って何もないと思うんです。ある意味では特に組織との関係なんかになってきてしまった場合には、組織は特性を当てにするわけですよね。どう考えてもね、そもそもそれが正確だと思わない人が多いんでしょうけど、自分の性別は特性ですし、つまり私で言うは日本語喋る男であるっていうのはもう重大な特性ですからね。私はそういう方向では選ばれにくい人間でしたけど、いや彼氏にするんなら日本語喋れる男でしょっていう人は山ほどいますからね。 こういうのがどれほどイケメンだからと言ってなんかサウジアラビア語を喋りますではダメなわけじゃないですか。だから特性っていうのはすごい重大なんですよ。でも私は日本語喋ることによってこういう性格であることと多分相当関係はあると思うんですよね。アラブ人ではないっていうような、それは単純なる特性ですけれども、非常にでもパーソナリティと絶対関係がある。そういう言い方をしてくると私が168センチであるということ、あと50何キロだったか忘れたけど体重は50キロ台であるということ、全部関係があるんですよ、特性には。でそれをやっぱり検討していく、その特性が絶対困りごとを生み出すんですよね。でも必要性というものも生み出すんですよ。大体それはしかも一致しちゃうんですよ。そこにギャップが生まれるわけですよね。嫌でも王でもズレが生まれる。しょうがないんですよね。その特性が欲しいなら その特性にまつわる諸々もくっついてきてしまう。日本語を喋る男は嫌だっていう人がその組織の中にいても何ら不思議はない。50代じゃなくて25歳の方がいいっていう人がいても何ら不思議じゃない。もっと体重があってがっちりしたやつの方がいいっていう人がいても何ら不思議じゃない。しょうがないんですよね、それはね。でも全く逆のことを望む人も当然いるわけです。で、そこが起きる。摩擦も起きます。で、こだわりもあります。自然とね。例えば英語はあんまり読みたくないとか、これはこだわりってことになってしまいますよね。こだわりじゃないんだけど。そのうちに、その中で、例えば、席替えには応じられないっていうことが起こるわけですよ。で、それを聞いたからといってですね、いや困った人だな、席替えにも応じてくんないんだっていう人もいるかもしれないけど、社長がいや席替えしたくないんだったらその人の席ごと移動してやればいいじゃんって言うかもしれない。そういう社長さんって全然普通にいらっしゃいますからね。でそんな風に社長が甘くてはどうのこうのっていう人がいるんだけど、そんなの関係ないじゃないですか。だってその社、給料払っての社長なんで、そこに普遍的な正義を振りかざしたいっていうのも一つの特性なんですよ。だから結局その治療論になってくる。例えばその席は絶対もうこの椅子じゃなきゃやだみたいなことを言うっていうのは治療論に一見なりがちなんですけど、僕はここに線を引くべきだって思うんですよね。でこの椅子がその人にとってどう見えてるのかを見るのは、しかし私はビジネスコンサルでいけると思うんですよ。これを治療だっていうふうに見なしてしまうのは私は行き過ぎだと思うんですよね。だってその人は結局わからないじゃないですか。それを要するに何て言うんですかね、母親だと思い込んでいるとか、投影であるというのは簡単です。すぐに言えると思う。その人がこだわってる椅子が母親だと思っている、そしてそれは病理だ、やめさせようみたいなことを言い出す人だって世の中には絶対いるでしょう。それが正規の心理師さんだっているでしょう。でもどう考えても社長がいやそれがいいんだったらずっとその人辞めるまでその椅子はその人のものにした方がいいよって言って、それで何が困るのって言ったら、もうそれが全てですよね。だってそれは社長なんだから。でそれに対してそれは正すべきだっていうところが、これを正すべきだっていう人は絶対いますよ、やっぱりその会社の中に。いや本当あの人困る人なんだよ、病気だよみたいに言う人もいると。でその病気だよっていう人の病理を見ることだってできますよ。見ないってことですよね、それを。私はそういうことだとは考えない。いやそれは椅子にこだわる人がいる、でそれを咎めない社長がいる、代わりに咎めたくなる人がいる、しかしそれを病理だとは見なくても力道を、その病理だという観点を取る人と同じ力道の観点を取ることはできます。つまりその椅子を母親だと投影する、それをコンテナだと信じるという、そこにおそらく移行空間を見出す、全部これは治療論なんだけれども、多分そういう見立てを取るということは役に立つ気がするんですね。でライフハックはないと僕は思うんですね。同じ型番の椅子を探してくるというのはこの場合解決にはならないと思う。でそこを咎めたいという人、まあそれが3回チャレンジに入ってこられた場合の話ですけど、咎めたいという人にはやはり父親ってものをまず見ます。父親の同一化ってものをまず見ます。あるいは社長に虚勢されたくないっていうことなのかもしれないっていう観点は考えます。それが正しいとか間違ってるとか雑だとか精密だとかそういう話ではないです。 一旦そういう言葉を次から次へと脳内に去来させるぐらいのことは絶対しますってことです。そうすることによって絶対正してやりたいっていう人のことも別に病理だと考える必要はないわけですよね。正す正さないとはまた別段だし、大体正すか正さないかなんて結局僕が何をいっぱい言ったって、いや正す必要ないですよとか、一生懸命1時間かけたってあっさり無視して正すかもしれないじゃないですか。それに対して僕ができることなんて実は何もないわけですよね。会社に乗り込んで行って、いや正しちゃダメですみたいなことを言って、その椅子に固執している人を守りに行くみたいなことをしたってしょうがないわけですよ。しかもその椅子にこだわってる人に実は会ってみると、いや別にあの椅子どっちでもいいですとかっていうこともいくらもあるんですよ。そんなことは世の中に、全てはストーリーだっていう部分がありますから。でも本当にめちゃくちゃ固執して取り上げられると、もう二度と会社には来られなくなるってことが起きるのかもしれないんですよ。そんなことはわからないわけですよね。こういう話をしたいというか、見ていきたいというか、これしかないぐらいに僕は思うんです。仕事ができるようになる、できるようにならない、パフォーマンスが上がる上がらない、先送っちゃう、仕事が実行できるっていうのは全て基本的にはこういう問題と、つまりそこにはその人を掴んで離さない力のようなものが働いていて、それは僕は生育歴に興味があるとかじゃないんですよ。親子関係というものは本当にそれに重大な影響を及ぼしているというよりは、これはもうここから先はちょっとサイキックリアリティみたいな話なんですけど、そういうことよりも不正というようなものがその人の心の中で、その人を掴んで離さないみたいな、そしてそれは他の人の心の中にもあるものだから相互作用しちゃうと。その人の生育歴を聞くのは、その人の不正とか母性についての考え方を聞いているのであって、事実関係がどうであったかという話を必ずしもしているわけじゃないし、私がそれに興味津々であるっていうことともまた全然違うんですよね。ただ人間の心の中には、特にその精神病部分と言われているところには、幼かった頃の不正と母性についての考え方とその取り扱いというものが、ものすごく多分なんて言うんですかね、こうあるじゃないですか。鉄をずっとくっつけておくと熱を少しずつ帯びてきて、危ないんですけどね、火事になったりすると、そういう感じでこう、そういうものがこうある種の組み合わせを取ると、じんわりとその心のある部分が活性化してきて、それと周りの人のそういう部分がこうじんわりとか、そういうイメージなんですけどね、僕の言う力道というのは、磁石の力とこう熱の力みたいなものがこう掛け合わされるような感じで、どういうふうにエネルギーをもたらすし、どういうふうなコントロールを始めるのか分かんないんだけど、気がつくと現実が動き始めていく。それに対して、直接言及されることはほとんどなくて、全然関係ないことを人々は喋っていることが多いと思うんですね。そこのところにある種謎解きとは違うんですけど、これは謎なわけではないので、でもこうひたすら不正とか母性とか虚勢とかエリプスとか三角関係とか二者関係とか戦法とかいう言葉を知ってる限り構造化して去来させていくと、なんかこう組み上がっていくものがあって、その組み上がりが誤解だったり、ぶち壊しにしてみたりするとまた違うものが組み上がってみたりっていうことを繰り返し繰り返し3ヶ月やります。それが3ヶ月チャレンジっていうところです。